じゃあフェイク、シンゴジラに続いて、
そっか、
君の名はではなく、
ではなく、
築地ワンダーランドということで、3回目ですね。築
地ワンダーランド自体のこの知名度はどうなの？気迫に言わないかったら全然気づかなかったけど、
あんまりやっぱないよね。
レビューとか
も名古屋でもミッドランのシネマでやり始めて、もう今週からでラストで、まあ、3週間の上映しかないし、まあ、愛知県だと一つしか、ね、映画館上映してないし、かなり知名度低いんじゃないかな。でもなんか、いろいろこの豊洲のさ、問題とかでニュース見てると、今月公開の築地ワンダーランのなんちゃらかんちゃらっていうのがチラッとだけ映ったりはしてるけど、
うん、
でも今日行ってみてもさ、観客どう？12、3人
そうだね。
うん、っていう。
なんか酒に出て、外で出てくる人見てたけど、一人俺らぐらいの人がいたけど、他全員もう50代だった。
ね、高齢化ですよね、これは。50代、60代、70代もいるかいないかわかんないけど、まあ、じいちゃんばっかだったよね。うん、そうそう、まあそのぐらいの知名度のやつをあえて見るという。
うん、でも結構レビューは高かったし、
うん、評判はね、
うん、評判はいいかなと思う。
興味ある人しか見てないから、ね、うん、
なるほどね。分母が小さい、
うん、
分母が限られてる、
うん、どうですか直美さん、この映画の評価を。
いや、面白かったです。ただなんか、なんていうのかな、暑いね、みんなさ、
うんうん、
すげえなんか職人だなって、売る人もね、うん、買う人もね、
うん、
で、すごく思ったし、あそこで寿司も食ったけどさ、前行った時に、あ、そうやって魚が流れてきて、その自分で選んでさ、仲卸の人たちがいいものを買って出てきた寿司なんだなって思うと、あれだったらもうさすがにね、いいなって思いましたね。
まあね、なんかあそこにいる職人さんの人たちもなんかお客様のためにみたいなね、のすごい、
うん、
まあ言葉に実際出してたし、まあ、そういうのがね、実際見てる、まあ、寿司食ったことのある人からするとね、
うん、
あ、こんなに頑張ってんだっていう裏側があれば絶対見えないからね、あんなんね、うん、映画にならないと。
結構ああいう職人さんがあれなんだね、あのさ、寿司屋の職人さんとかさ、あ、自分で買い付けに行くんだね、ああいうのって。
そうだね、やっぱ立地に恵まれてるというかね、まあ、銀座だとかさ、うん、日本橋とか、なんかああいう東京都内にいる、まあ、それなりの職人さんとかも直接買い付け行くんだろうね、
うん
うん、
意外だったな、かわいい、
うん、
自分で行って、自分で見て買ってくるってね、なんか、
うん、見聞きが必要なんだ
よ
ね、
うん、
そこら辺もテーマになってるよね。今大手スーパーとかだとさ、まあ、産直とか行ってさ、漁港とかからさ、そのままあの業者がさ、何千匹とか何万匹とかいう量をさ、まあ、買ってさ、そのままスーパーに持っていくじゃん。だからまあ今日の映画に出てたような人たちっていうのを、まあ、全部すっ飛ばしてスーパーとかに出回ってるけど、やっぱ一流の寿司職人さんとか、まあそういう人たちはやっぱそれじゃダメというか、うん、納得しない、
納得しないんだね、
だろうね、クオリティだとか、まあそういうのいろいろ求めるとね。
築地ってさ、これ基本的なシステムをおさらいしたいんだけどさ、なんかいろんなところから、うん、あの魚が集まってくるんだよね、築地に、うん、で築地に集まって、築地でその集まった魚を、あの仲卸の人たちはそれを一回見て買うんだよね、
うん、
買って、でそこにその職人さんとかそういう人たちがこう来て、またそこで買ってくるんだよね。
うん、そう
そうだよね、問屋さんなんだよね、うん、そうだよね、
うんうん、まあ市場っていうのは大体、まあ、そういう、
そういう、
そうだよね、なんかどっかにあったな、わかりやすい、こういう本、東京都のホームページでこういうのが出てる。
すごいね。
なぜ移転が必要なの？
移転の疑問解消ブックっていう、だからここまでやってんだよね。ここまでやってるけど、まあまあほとんどの人は見ないし、わざわざ。
すご ごいね。あんだけ店舗がある中でさ、あんなに買いに行く人が覚えてる、全部わかっ、知ってるのかな、店とか。全部は知る必要ないのか。
で、みんな、どの立場でってことで、
あの、職人、寿司職人とかがさ、買い付けに行ったりするじゃん。その時にさ、まあその、馴染みのところに行くんだろうけどさ、でも、もっといいものって思ったらさ、見て回ったりするのかな、他の人とかさ。
まあそうだね。
めっちゃ多い
ね。ちょっと話戻るけど、これ昨日の。まあ、物流さっき言ったまあこの産地、まあ、いろんな漁港、まあ、あの全国、全世界、まあ、あるけど、まあ、そういうところから取れた魚を、また中で卸売業者さんっていうのと仲卸業者さんっていう、まあ、大きく2つあって、卸売業者さんがまあ持ってくるんだよね。
うん、
で、持ってきたものを競りとか、まあ、そういうものにかけて仲卸業者さんに買ってもらって、でその仲卸さんがまあ市場内で。
うん、
1000店舗ぐらいあるのかな、卸業者さんが、まあ、あの今7軒ぐらい入ってるらしいんだけど、仲卸がまあ1000軒ぐらいあって、そういういろんな仲卸さんが、まあ、いろんな一般のお客さんだとか、まあ、そういう職人さんだとか、
うん、
業者さんだとかに、まあ、売って、でそういうものが実際にいろんな、まあ、お店だとか食卓に、まあ、並んでいくっていう一連の流れっていう感じだよね。としてはね、
スーパーとかに行くのはそんな仲卸さんが、うん、多分スーパーのそのバイヤーみたいな人がそこで仲卸が買って、でそいつをスーパーにこう並べてる、
うん、のもあれば、最近はもう産地直送って言って、もう全然別に市場通さずにそのまま産地に行っちゃって、
気仙沼から東京
もう一定量もう買い占めちゃって、そのまま持ってくっていう、
築地を介さずっ
ていう、うんのもある。まあ、それが主流になってきてるからこそ、その、今、漁業のこのこういう市場の、
うん、
まあ、勢いっていうか、まあ、その実際の取引量だとかっていうのは、実際はだいぶ下がってるみたいで、うん、まあ、だんだん、なんだろう、別の市場流通システムの方が発達、あの、どんどんしてきて、
うん、
まあ、イオンとかさ、ああいう、大手のやり方の方が発達してきてて、だいぶ、なんだろうな、まあ、衰退してきてる。っていう状況もあるみたい。あとまあ高齢化も結構してて、その漁業の人の平均年齢ってのは今65歳ぐらいなんだって。そう。なんか一般の会社でさ、高齢化してるって言ったりするけどさ、より、より高齢化してる。業界だっていうふ
う
にも言われてる。その給料とかも、平均の給料っていうのが300万円切ってるらしくてさ、そうそう、だからやっぱそういう業界だとさ、若い人が入ってこないじゃん、っていう、結構見通しは危うい業界にはなってきてるらしい、
あれ卸売とかってさ、だって産地直送でできるならさ、俺らなんでいる
っていう話になるよね。まあだからそういうふうにみんなが思い始めてるから、まあスーパーの方が、まあ、売り上げも出てっていう、要は中抜きってことだよね、それは。
うん、
っていう、ことなんだけど、
なんか、
それってどうなんだろうっていうのも、やっぱこういう映画見ると、ちょっとなんか考えさせられるというか、普段見えない部分だし、別にいらんじゃん、そんな人たち。余計高くなるだけじゃないのっていうふうに思うけど。
価値観だけど、その、築地通ることで、築地ブランドが多分健全な状態じゃない。直送の、僕はよくわからん業者がやってる何かの基準を満たしてないかもしれない、そういったルートと築地を通った間違いのないルートで金額の差があるけど、どっちを選ぶのっていう。まあ選択肢が広がってるっていうのは、
ね。ある意味お客さんからすると、まあ、いろんな要素もあって、例えばその一番最初の産地。卸業者に売るおよび大手業者に売るっていう、まあ、選択肢があるわけじゃん、産地は産地で、その時にじゃあ一番いい魚をどっちに売るんだっていう話、からすると、まあ、その日本全国でじゃあ一番高くそのいい魚に値段をつけてくれる場所はどこかって言ったら築地だよね、だからいい魚はまずそういうスーパーじゃなくて築地に売るよね、
築地に集まっちゃう、
集まる、まずクオリティのいいものは、で、 スーパーの考え方、まあ、スーパーって言っちゃうとなんかすごい悪者みたいになっちゃうかもしれんけど、スーパーの考え方っていうのは別にその質よりも量とお金の安さだから、もう別にもう質が悪かろうがあのどうだろうが、あの2万匹くださいみたいな、まあそういう世界で、まあ、量が物を言うから、まあそれで別に満足しちゃうし、スーパーで買う人たちっていうのもやっぱ本当にいい魚を買いたいって思う人よりも安く買いたいっていう人の方が圧倒的に多いよね、きっと、うん、安ければ売れるしっていう世界だから、それは安いやつ買うよねっていう話、やっぱそういういいものっていうのはまずそういう場所に行かないと手に入らないっていうのがまず一つ一番最初、
うん、
あるのかなって思うし、りょうちゃんが言ったみたいに、じゃあそのたくさんある、まあ、価値ある魚の中で何十時間もかけても見てらんないから、そういうものって、まあ、一瞬で、ね、多分判断するんだろうから、いいものの選別っていうの、うん、そういうのをする目利きが集まってるのがやっぱその、まあ、仲卸さん、
うん、
たち、
まあ、そうだよね、うん、そのお眼鏡にかなったものしか出てこないってことだもんね、その仲卸
さん、うん、だからまあ職人もそのまま卸業者からあの買い付けりゃいいかもしれないけど、まあ、圧倒的量だろうし、まあ、そういう選別だとかあの価値っていうのを分かる人に、まあ、ある部分託して仲卸さんって、まあ、信頼関係を持ったような人たちに託して最後のまあ机に並ぶぐらいの量っていうかさ、その中から選ぶみたいな、
うん、
そこから先はまあ職人さんの腕の見せ所っていうかね、その魚をどう扱うかっていう、どう料理するかっていうのはそこにまあ集中して力を注げるみたいなところが多分あるんだろうね、ある意味分業制じゃないけど、だから何キロの魚が何匹おりゃいいやっていう世界じゃないだよね、きっと、
うんうん、
考え方とか価値観が違うんだろうね。
そうだね、物流がその魚今後どういう風に展開していくのか分からんけど、物流のノウハウっていうのもきっとあるんだろうしね、
うん、
今築地に集中しているようなそういった物流がのノウハウを持ったそういった組織が中抜きの方向に流れていくのか、
うんうん、そうそう、物流も発達してて今もかなりレベルの高いものになってるから、まあ、それでもそれなりの質のものは確保できるっていうクオリティになってるんだろうし、
また築地まで届けば築地からどっかに送り出せるようなそういった物流の仕組みが作られてるからね、
うん、
気仙沼からどっかの業者が愛知までと、うん、築仙沼築地愛知っていうそういった流れとかそういった整備も整ってるんだろうね、きっと、
うん、
ハブ機能これだけ
かな、何でもこう道を通ってくるようなイメージだね。
りょうちゃんはどうでした？途中からだけど。
そうだね、なんかあの築地を通したヒューマンドラマ的な、
うん、
そういった撮り方をしているように見えたので、あのいろんな立場の人たちがいてそれぞれにすごい高いレベルのプライドを持ってやってるなっていうのを、まあそれがカメラの前だからそうなのかどうなのか知らんけど、
うん、
っていうのも思ったからっていうのと、なんとなく勝手なイメージで、すごい所狭しとちっちゃい店がトントントントンっていっぱい並んでるじゃんね、あそこでの競合がどうなってるのかなとか、あとその各店舗のお店のスタッフさんって俺勝手にもう家族経営ぐらいなのかなと思ってたけど、最後あの年末のこれやってた時
みたいなね、
各お店10人ぐらいの人が並んでたから、あれはどういう仕組みなのかなってのはちょっと思った。
バイト募集とかだった。
年末の。かもしれんけどね。やっぱりでもあの、給料配ってるシーンがあったしね、年末はあの現金で、伝統で、みたいな。それを配ってるのは、あの、お母さん的な立場の人だったから、多分あの、社長家庭があって、それに付随する人間関係があるのかなって思ったけど、ただそういうもう本当そういう人たちがすごい集合してるんだよね、
うん、
だからこそその豊洲に移転するときにさ、あのたまにテレビでやってるその冷凍ケースが何千万それ買うためにものすごい借金してみたいなことをやってるっていうのを、その過程そのちっちゃいあのスペース単位で何回そういうのをやってるとしたらものすごいやっぱリスクだよね、うん、っていうの思った
かな。今の築地がっていうの？
そう、今の築地にはそういったのが あのテレビでやってる冷凍ケースがどれを指して具体的にどれのことを指してるか分かるけど、うん、マグロをさ冷凍ケースに入れてるんじゃないかね、うん、マグロ4つに切ってケースにしまって、うん、であれがものすごい高いっていう話をテレビでしていて、うん、でそれを買うためにものすごいローンを組む必要があって、で豊洲に移転するにあたって豊洲企画のそれを買うからそのローンを豊洲用に組む必要がある、でそれをもう買ったんだけど、でも豊洲の移転が遅れている、であのローンが払えないみたいなことを言っていて、でそれがあの小さい組織単位にそういったことがたくさん起こってるんだったらすごい問題だよなっていうの思ったな。何か思ったんだよ、なんだっけな、空撮がすごい綺麗だなっていうの
は、ね、ああそうだね、あのドローンとか使ってんだろうね、
最後の
ドローン撮影
クレジット見てたらドローンって書いてあったから、ね、ヘリコプターだと思ってたんだけどドローンかーって思った。あと包丁、マグロを切るの刀みたいなの
すごかったね、あんな長い包丁で切るんだね、
そうそう
そ
う、
かそのこう切ってさ、こうやってグリッてこっち通してさ、
そうそうそうそう、
かっこいいな、
そうそうそうね、ちょっと豊洲の問題にもね、だいぶ絡んでくるけどね。
何から話そう。
すごいいろいろあるんだけど。
この監督が伝えようとしていたのは、この映画でどういうことです
か、うん、まあ、それはあれだよね、俺らも勉強したけど、その、ドキュメンタリーってじゃあ何なんだっていう話って、結構決まってないし、別に正解もなくてさ、あの、ね、本来的には何だろう、ありのままを、まあ、見えない、俺らはまあ普段そこにいないから見えないけど、まあね、1年なり2年なりかけて代わりに撮ってくれてる、でそのままありのまま映してるっていうもので基本的にいいんだけど、それっていうのは厳密に言うとできないから、森さん的にはね、だからどうしてもそのテレビカメラこうやって映されて、じゃあいつも通りしてくださいってやると誰もできないんだよね、なんかちょっとかっこつけちゃうしとか、そういうのがあるから、まあ若干入ってると思うけど、個人的にはやっぱりそのなくなっていくもの、おそらく、うん、1935年かから80年経って、もう、
うん、
今年にダメになっちゃったけど、まあ来年にはまあなくなるであろう、その築地っていうものの、その本当に舞台として、うん、まあそういうものを残したいと、まあ記録として
ね、なるほど
ね、っていう思いが、まあ、あったっていうことを最初に言ってたかな、監督の人は。だからまあ別にそれでなんだろう、ナオミもなんかその豊洲の問題なかったって言ってたけど、うん、そのここからだからこれをなんか豊洲に移転するのは反対だとか賛成だとかっていうことじゃなくて、うん、どういう人たちが働いててそれっていうのは結構すごいことなんじゃないみたいなのを知れるっていう、ただそれだけかなと思うんだけど、でもこれ見てみるとね、やっぱすごいダイナミックさっていうのはやっぱあるよね、うん、
ものすごい機能が中にこう入っちゃってんだよね、よく関係がいろいろ成り立ってるなって思うの
か、そうそう、だからまあね、俺ら、まあ、普通の社会人からするとなんか普通だったら書類とかでね、うん、なんか上司にお伺いを立ててで印鑑もらってはい次みたいな、なんかまあその形式的なことやるんだけど、なんかそういう世界じゃないような、まあある意味昔ながらのやり方がまあ今この現代まで続いてるし、それっていうのはまあ1年2年じゃできないような仕組みっていうのをすごい長い年月かけてやってるからこそ、まあ最後信頼とか言ってたけど、信頼なんて結局その金じゃ買えないしね、失敗とかもあるんだろうけどね、まあ、そういうのを乗り越えていかないとまあ気づけないんだろうね、俺らが観光客として築地に行ってもね、多分いい魚買えないだろうし、
そうそう
相手にされないだろうし、
そうなんだよ、
毎日行ってるから、毎週行ってるからね、
そうそうそうそう、
っていうのが多分あって、
ちょっと怖いんだよな、この築地とか市場の雰囲気、外から来た人間
に排除してる感じがあるよね、あるんじゃないか、
分かんないけどね、
うん、
どこだっけ、浦安かどっかの市場の人がすごい丁寧に子供とかに魚好きみたいな、ああいう人もいるんだろうけど、
うん、
なんとなくちょっとプロフェッショナルが集まってるそういう空間なイメージで、
うん、これ見てみるとね、なんかその本心はそのやっぱ一般の食卓にいいものを届けたいっていうその思いはみんな一緒で、 だからね、なんか子供とかになんかいろいろ話しかけたりするような映像もあったけど、う
ん、なんか前行った時さ、もう観光地化されとるじゃん、
うん、
あの築地って、うん、でそっちのその食べるところだけじゃなくてさ、そのなんていうの、中の方とかもさ、普通に観光客がこう入っていけるような感じになっとるじゃんね、
うん
うん、で俺が行ったのは昼だもんでさ、もう、 こう終わったもんでさ、まあみんなあの後片付けしとるようなところだったけどさ、朝とか行くと多分めちゃめちゃにぎわってるんだよね、うんうん、でそこに多分観光客もさ別に入っていけるもんでさ、見に行くとさ多分その観光客も入り混じるような状態になるじゃん。でもまあ今あの築地って多分それそういうためにあるようなところもあるじゃん、観光地からされとってさ、
う
ん、
そうだね、
でもね、ある程度そこら辺はあるのかもしれないね、あの入る、うん、ちょっとあれなのかもしれないね、なんかイメージ的には入りづらそうなイメージがあるけど、
そうだね、なんで
どっかでそれがきっと調整が入ったんだよね、うん、観光地としてっていうことを言い方をして
る、うん、人すごくたくさんあったな。
実際にナオミが行った時、
うん、
ナオミが行ったの何時ぐらいに行ったの？
俺行ったのね、11時ぐらいだったかな、
朝の11時だ、まだ、もう昼には結構閉まっちゃうような。
ああ、そうだね。うん、でも俺が行ったのも11時で、ご飯食べて、チラチラ見とったのが12時ぐらいだった。
ちなみにさ、これ今のさ、築地のさ、図面なんだけどさ、まあなんか、一図なんだけどさ、どのあたり、
俺ね、
入っていった、
ここから入って、ここら辺がなんかその、お店とかじゃんね、ここら辺が。入って、ここら辺のお店でご飯食って、そっからね、
うん、
こう、多分こう行ったね、こう行って、
うん、
こうやって戻ってきた。
うん、で、ここら辺はもう結構閉まってた感じ
というか。ああ、そうそうそう、もう閉まってて、みんなもう片付けてるとこだった。
うん、そうだよね。
場外侵入しか行ったことないの。
そう、だから。
ここしか行ったことない。
うん。まあ、これがいわゆる場内で、あの、外側にあるのが場外なんだけど、場外はもう本当になんていうの、さっきの大手の業者がもういろいろ入ってて、看板がド派手なような
資産
まで、ああいうのは結局そのここの関係者の人じゃない、一般の別 の、 あの流通ルートから魚を仕入れて、ここで一般客としてにあの築地の魚ですよとか言って売ってるような人たちも多くいるらしい。
へぇ、うん、そうなんだ。
築地ないんだ、あれ。
そう、だから、
築地うめぇっつって、ふっと、うん、でも違うかもしれないんだ。
そう、だから、お客さんがいっぱい来ててみたいな話があったけど、もともとはやっぱその、まあ、単純に市場としての機能があって、場内の部分に。で、その市場で働いてる人たちのために、まあ、いろんな食堂であったりとか、うんうんうん、雑貨屋であったりとかっていうので、形成されてた街なんだけど、まあ、その海外の雑誌に載ったりだとか、まあ、観光地化が進んで、あのそういう一般客が来るようになった、業者さんしか、うんうん、あの来なかった、プロしか来なかったところに、まあ、そういう一般のお客さんが来るようになって、でだんだんそのそういう流れを、まあ、キャッチして、別にいろんな業者さんがその場外を中心に、
うん、
築地ブランドをうまく、まあ、付加価値として利用して、うん、まあ、実際あの一部はその結構スペースが狭いもんでさ、もうすでに、
うんうん、
あの外にあぶれ出ちゃってるようなお店とかもあるみたいなんだけど、まあ俺らがよく観光として行くのは土日の、まあそれこそ市場が休みの時の築地だから、そういう時には本場の本当の場内は閉まってて、で外側の場外を中心に寿司を食ってる、
うん、
魚を食ってるっていう状況が実はあって、でなんで豊洲に移転しないといけないかっていうと、まあ建物の老朽化っていうのは、まあ当然、まあ、80年ぐらい経ってるからもうボロボロじゃんね、うん、雨漏りもするしアスベストも封じ込めてるけど完璧ではないっていうことだとか、うん、下水が溢れてたりとか、まあそういう状況がある、うん、からまあ単純にもう延命は難しいのと、あとその一般のお客さんとプロの、
うん、
人たちとの動線を分けて、まあ、広いスペースで、まあ、人をさばけるような、
うんうん、
魚も売れるような場所を作るために、まあ、別の遺伝地を探して、まあ、たまたまそれが豊洲だったっていうところがあるっていうことで、なんで、 その豊洲の方は、なんか千客万来とかいう、その観光施設をなんか作るらしくてさ、市場のちょっと外側に。
これがなんかビルになるみたいなこと、
ね、うん、でね、場外はね、残す予定だね。場外っていうのは、まあ、今言ったみたいに関係ないから、もともとは、うん。東京都関係ないんだわ。
うん、
だけど、移転するのは場内の、あの、機能を移転するんであって、場内がなくなって場外だけ残るっていう形になる。
築地。商売だけど、
そうだから寿司三昧とか行って、なんかその寿司三昧もなんか撤退するとかなんとか出て、結局豊洲に入ろうと思ったけど撤退するらしいけど、
うん、
まあね、場内がなくなっちゃう、
これはだって、
うん
うん、
そうだね、やれもね、
厳しいよね、
うんうん、そうそうそうそう、こういうまあ一応経緯があるっていうのと、
うん、
あとなんか問題が、やっぱ国際的に見ると、
うん、
その今の築地のやり方っていうのは割とその昔ながらのやり方でさ、
うん、そうだ
ね、半分もう半屋外的な感じじゃんね。屋根がかかってて、で1階のね、
うん、
ずーっとなんか沖から地続きに並んだようなところでさ、魚を使っててさ、食品衛生上どうなのっていうのはもうすでに築地でもあって、で、うん、国際基準だと、その、もう、全部室内、
うん。
室内の閉鎖空間で、市場を作るっていうのがもう一般的。
うん、
国際基準で、うん、そういうものを、まあ、豊洲で作ろうとしたっていう。とこらしくってさ。
立派だもんね。
うん。だから、建物がこうやって箱があってさ、扉がいっぱいあるの。
うん。
豊洲には。で、そこにさ、どっかにあったけどさ、トラックをさ、トラックのケツをつけてさ、
うん、
で、そのケツを開けて、建物の中で荷さばきするっていう、っていう仕組みを想定してて、で、なんか一般の、なんだろう、物流倉庫とかっていうのも、割とそういう作りでさ、なんかハサップっていうシステムらしいんだけど、もう完璧に、
うん、
あの、大気に普通にさ、晒しとくとさ、どんどん劣化していくじゃん。
うん、
だからまあ、冷房冷凍空間で、
うん、
まあ、できるだけ冷蔵庫の中に入れながら、なんかどんどんいろんなところに流通していくっていう流通システムっていうのをやろうとしてはおるみたいな、
うん、なんか今後どうなっていくのか知らんけど、うん、あのもう築地があって、築地の建物があって、うん、その形に合わせて多分いろんな文化ができてって、
うん、
いう気がするんだよね、うん、その隙間隙間にいろんな、
うん、
ちっちゃいスペースでいろんな人がいろんなことやってるじゃんね。あの氷のやつのシーンがあったけど、
うん、
ああいうマシンがあったりだとか、うん、だから豊洲にそれが綺麗にスムーズには絶対移転しないんだろうなっていうのはやっぱ思うよね。
そうだね、完璧には、そう、それこそ氷いるんかやっていうのは思ったもん、
うん
うん、そういうね、ずっと冷蔵庫で使いできるんだったら別にいらないじゃんね、 あそこまでは。
なんかそうそうそう、
そう、
ものすごい細かい隙間、空いた隙間に入っていってる人とかがいるんだろうけど、そういったのがどんどん全く違う文化に切り替わるんだろうなっていうのを思うんだよね。
うん。だからまあそこら辺の、なんだろうな、どうしても変わらないといけないし、変えていかないと合わないようなところっていうのがいろんな部分であるんだけど、それをまずその実際にこの、まあ、魚、を扱ってる、ナビガイトしてるような人たちに、どこまで伝わってたか、伝わってるか、うん、で、対応できるのか、うん、まあ、廃業 し、うん、あの、してる人もいるみたいなんだけど、そう、っていうのは、こっからはもう本当なんだろう、行政と実際の業者さんのやりとりの話になっちゃうし、まあ、政治の話になっちゃうんだけど、ここはまたちょっと、今回の映画からさらに先に行ったね、
うん、
バックグラウンドにある、問題っていうのも今もあるっていうところだよね。
築地ももともとあれだよね、日本橋にあったのがあっちに移転してきたんだよね。なので、あとこの今の築地ができたその80年前も多分同じような感じだったんだよね。その今までのそのやり方と多分また変わって、で多分その頃は築地の建物が新しいもんでさ、こんなのやっとれんぞってやめた人も多分いるだろうしさ、
うん、見たら本当にもう一気に変わってってさ、
う
ん、
そうだよね、
だから今入ってるその業者さん、日本橋からやってるって言葉で言ってた人もいるけど、創業80年っていう業者さんがほとんどらしいよ。
あ、
だから築地から一からスタートで、結局築地に移ってすぐ戦争になってるもんで、
うん、
戦争が終わってから
昭和20年代からかな、うん、そこからスタート創業してますみたいに言っとるような人たちが多いらしいもんでさ、ここでもまたターニングポイントだよね。
うん、そうだよね。うん、でもまた多分そうやって、新しい人も入ってくるし、システムも多分その時代時代によって変わっていくもんで、まあ、初めはね、多分わーわーいろいろあるんだろうけど、うん、また50年ぐらいすれば、しっかりそれが文化として根付くのかなって気はなんとなくはしとるけど、まあでも一個人としてはなんとなく、あれがこうなくなるっていうのはちょっとなんか寂しい感じですよね。
まあ一つのね、
うん、どんな雰囲気になるんだろうね。
ね。
この築地のガヤガヤ感は、
どうなんだろうね。どうなんだろうね。
うん、まあ人間はね、たくさんいるし来るんだと思うけど、やっぱああいうなんかある意味カオスっていうかさ、もうごちゃごちゃ感っていうのは、もう、意図的になくそうとしてるような計画になってるから、
そう
そうそう。だから、もう、ほんと一から、作って形になるんだろうね。
うん、そうか、あれがなくなってなんかだね、ちょっとこう、あそこだけ、前言ってたけどさ、こうなんか、日本じゃないみたいな感じだもんさ、前言った時に、なんとなくこう、東南アジアみたいなさ、こう雰囲気があるじゃんね、こうちっちゃいのがさ、ごちゃごちゃごちゃあったって、なんか、ゴミもなんか散乱しとるようなところでさ、ああいうのが、なんか、楽しかったりするじゃん。こう、なんか観光、もう俺のね、観光目線で行ったりするとさ。
特殊な文化な、うん、昔の日本の、いいんだけど、今としては特殊な文化み
たいな。そうだね。
日本橋震災でだけなくなったんだね。関東大震災で。
そうそうそうそう。
当時の最先端技術を駆使した築地が完成。うんうん、当時は主要な人員集団が鉄道だったためすぐに
か。うん、そう、だからなんか築地ちょっと上欄のとこ丸くなってるじゃん。あそこっていうのは、うん、まあ映画でもあったけどね、これは。鉄道貨物が、そのまま線路がついててさ、一番外側に。
あ、そうなの？
そう。で、その貨物列車で、魚を輸送してたの。で、そこで降ろしてってやってたから、形が丸い。
今は、もう、
今はもう、うん、もうトラックの輸送が主流になって、今もなくしたっていうところ、線路は。
うん。
うん、だからやっぱそのね、その時々のそのシステムっていうかさ、
うん、
流通に合わせた形になってるっていうところでね。
ブースはあれなの？結構アクセスがいいんだっけ？あそこって。ああ、いいのか。
そうだね。うん、まあ、一応、うん、アクセスがいい場所にっていう条件もあって。
あ、そうだ
よね。うん、まあ一応駅もあってさ、非常前駅って言って、名前までもうすでについてあるんだけどさ、実際に駅が。うん、大体今の築地から 2.3 キロ離れるのかな、
うん、
まあ、銀座とかあっちの中心からは、ね、うん、で、というところなんだけど、ジョージャン的にはどうですか、そのバンキシャ的には今どんな感じですか？
バンキシャ的にはね、小池百合子が俺の中の中心におるもんで、
うん、心の中の小池さん
は築地のことはあんま正直知らんだけど、
ね。あ、そうかそうか、別に、小池とか豊洲がどうっていうよりかは、まあ、小池があってよかったね。あ、じゃあ何、オリンピックの方とか、の方があれかな、興味は。
個々の事象じゃなくて、小池さんの評価という
か。何ですか、なぜそこまで小池に。舛添の時もそうだったけど、知事という存在自体に。
そうだね、小池さんがさ、
狙っとるぜ、この人、知事。時期東京都知事。
小池さんが築地盛り土してませんでしたって、ね、言い始めてたよね、うん、で、あの時個人的に思ったのは別にいいじゃんっていうのを思って、うんうんうん、っていうのが、まあ、盛り土したから盛り土することで汚染物質の問題を、うまくすることができると。で代わりにか小池さんの説明は違ったけど、でそこに別のコンクリートの空間を作ったっていう、うんうん、方法を取った場所があると。でそれを外に発表してませんでした、こういうことがありました、すいませんでしたって小池さんが言ったと思うんだけど、まあ、あの時点で思ったのは、まあ、うまいことやっとるだろうと。盛り土しにくてもこういう方法を取ってやれば、
うんうん、
問題は解決できるって方法を取って当然やってるはずだから、別にこんなこと問題にする必要あるのかなと思っとって、で実際そこまで大きな問題が今まあちょっと微量に 基準値超えたりそういったのが出てきてるところはあるみたいなんだけど、まあ、現時点でそこまでの大きな運営に対して問題実際に出てないじゃんね、
うん、
っていうのが当初思ったことだと今なんだけど、当初そう俺が思った時に橋本さんも同じようなこと言ったって、大きい問題をぶち上げちゃったじゃんね、小池さんが、うん、豊洲に対して、うん、でこうやってぶち上げた以上、その豊洲の問題点を全く 100% 解除する必要が出てきちゃうじゃん、
うん、
でも それをしようと思うともう豊洲に移転やめるだとか、
うん、
とんでもない問題になるから豊洲への移転を視野に入れてるんだったらいいけど、そんなことを行政の長としても無理だから、この問題のぶち上げ方はまずいことをしたって橋本さんが言ってたんだって、
うん、
で確かになって俺も思ってて、でそっから今実際に大した数字が出てきてないっていう今、
うん、
やっぱり移転する必要は、まあ、多分なくて、でただその代わりに市領庁を解任するだとか過去に遡って責任を取らせるっていう形で都民のフラストレーションを、
うん、
解除してるっていうやり方を取ってるじゃんね、
うん、
その経緯の中でうまいことやってるんだって小池さんは、っていうのを橋本さんが言っていて、橋本さんはどっかで絶対小池さんは豊洲問題を最初にぶち上げたことでつまずくって言ってたんだけど、今橋本さんが言ってるのは橋本さんの当初のその考え方が間違ってた、小池さんはうまくやってるっていう言い方をしてた、
うん、
だって。
それは何、全部橋本さん発言で
ってこと？橋本さんがこの間テレビで言っとったことをそのまま言っただけなんだけど、
うんうんうん
う
ん、
っていう意味で小池さんにとっても実はそこまで大きな、
うん、
その環境地だとかそういったことが大きな問題ではなかったのかなっていうのをちょっと思ったかな。
なるほどなるほど、これがあるね、なんかそういう動きがあったね、うんうん、橋本さんもすごい言ってたね、なんかツイッターとかでね、
ツイッターでボロクソ言っとったじゃん、
うん、
でもあれ最近だと橋本さんあれ自分が間違ってたって言ってるみたい
な。そうなんだ、うん、まあまあ橋本さんはねはっきり言って関係ない立場だから何でも言えるしね、うんうん、まあ元ね大阪府知事として経験談としてっていう、すげえ笑ってるけど
いや自分で話しながらこの豊洲の問題そう全然関係ねえ
よ、ああいやでも関係あるっちゃ関係あるよね、だってその
小池百合
子、結局前の知事もそういうのでつまずいてんじゃん、その中身がどうとかってよりかさ、なんかそのやり方がそのねあまりにもずさんだったりとかさ、なんか
個人的にはその購買の話をすると全然問題ないんじゃないかなっていうのはちょっと思う、よく言ってるのが基準値があって、それを下回る必要がある、で部分的に上回ってるところがある、でもその上回ってるのは地下ピットの中だったとか、で人が入るはずのないところで今上回ってることを共産党が問題にしてるだとか、そういったところはあるみたいだけど、ベンゼンとかも空気中にあるって言うじゃんね、微量なり、
まあね、まあ、どこにでもね あるからね
っていう中で、そこまで個人的には問題する必要はないかなって思ってるかな、
うん、
なんか考えたらいいかな
ってなるほどなるほどなるほど、そういうことね、
うん、
どうですか、
別に結構その問題ではないのかなって気がしてて、うん、問題だよね、全然その基準値を、まあ、超えるって言っても別に人が入るところじゃないしさ、そこでさ、そこの泳いでる魚をさ捕まえて食べるわけでもないもんでさ、別にいいじゃんって俺は思っちゃうんだけど、
絶対に今日の柳橋の方が環境悪い気がするもんね、
うん、まあもっと言えば築地の方が悪いよっていう話は、ね、もう築地で働いてる人が一部は、
うん、
っていうふうに言ってて、これじゃあ測ろうかってなったら本当にそっちの方が大変なことになる可能性はあると思う、築地はね、
うん、
じゃあ今築地の魚買わないのか食わないのかって言ったら別に食うんですね、
うん、だからやっぱりその本当に命かけてやってる人たちがいるじゃん、この映画見ても、
うん、
そういう人たちはすごい高いレベルを求めてるしさ、そういう人たちの信頼が損なわれる、その場合によっては風評被害っていう意味も含めて、うん、全然問題ないのにこんだけでかいなんかような報道、さももう、うん、そこでなんか買った魚食べたら死んじゃうんじゃないかぐらいな、
うんうんうん、
報道のされ方しちゃった暁にはそれは嘘であっても実際買う人減るっしょみたいなのを心配しちゃう人は絶対出てくるよね、
うん
うん、
そうだよね、
うん、
でまあ、
ね、それでこそ小池さんがちょっとぶち上げすぎたからね。
うん、でもやっぱね、細かい部分見ていくと確かに問題はあって、
うん、
当初なんか11月7日に豊洲に移転してオープンみたいなのをやってたんだけど、うん、その環境アセスっていう、うん、まあその一応土壌をさ、まあ一応全部土さ2メーターとか引っぺがしてさ盛り土してるからさ、まあ一部のその建物の下以外はそれを実際大丈夫かどうかっていうのは測ってるじゃんね、定期的に。で、それを最後やるのが11月18日だったの。
うん。
だからオープンしてんじゃん、みたいな。オープンした後に検査して、結果が、まあ、あの、年明けの1月2月ぐらいに出るらしいんだけど、それ順番おかしくねっていうのって結構上げ足取られるし、そうそう、まあ、ある意味、まあ、それは当然のことじゃんね。っていうの
を。どういうロジックで強引に行ったのかね。
うん、一応なんか、まあ一つは、あの年末年始、正月を越すために、やっぱ一番書き入れ時だからお客さん。そのためには、早めにオープンさせる必要があったっていうことと、あとその、環境アセスのその分析調査っていうのも、一回で全部やるわけじゃなくて、定期的に見て、全部の平均値を見て、総合的に OK だよねっていうのを見る検査だから、もうすでに半分以上終わってる検査の中で、まあもう規定値以下だったら、あ、まあこれ最後やっても大丈夫だよねっていうのは、内々でね、
うんうん、
公式じゃないけど、内々でもう分かっちゃってるから、まあこれだったらスケジュール優先しましょうか、みたいなことと、一番は、ちょっと関わってるかもしれないけど、オリンピックがあって、今のさ、築地の、場所っていうのがさ、まあ、今ここにあるの。
うん、
で、豊洲、移転したいんだけどさ、
うん、
この築地の敷地内を、この環状2号線っていう道路を通したいじゃんね、今後。
うんうんうん、
この道路工事を一刻も早くやりたくって、
うん、
で、これをやることで、その、選手村と、まあ、2020年の、その実際の、あの、会場を、まあ、つなぐメインの動線にしようとしてるらしくてさ、うん、で、全部ぐるーって環状を、整備してるんだけど、ここが今ネックになってて、ここで止まってるじゃんね。っていうのを、さっさとやりたい。っていう、そう、あの、道路計画上だとか、うん、まあそういう、スポーツ制作上、国際制作上、やりたいっていう思いもあって、っていうのが、まあ、本心としてもしかするとあるのかもしれないっていう話は。
うん。いろんな、
もう、
あれなんだね。いろんなのかかってるね。
あとなんか、ナオミも言ってみたかもしれんけどさ、ターレっていうさ、あの、うん、これも話題によくなってるけどさ、ターレっていうその、ね、小型貨物みたいな、あの、車両があるんだけどさ、ああいうのは大体その、車両が1トンぐらいあってさ、で、上に魚とか生けすとか乗せるから、うん、まあ2トンとかになったりするんだけどさ、建物の、その、床の積載荷重っていう、まあどんだけ床の上に物が乗っても大丈夫だよっていうのが、700キロしかないの。
うん、
床抜けるやんっていう話は、建物の、あの、構造的欠陥として、ある。これはまあ事実としてあって、まあそのターレっていうのがじゃあどこ通るんだとかっていうのはまあ見ていく必要があるかもしれないけど、まあそれっていうのもすいませんという状況だから、なんだろう、全部が全部クリーンじゃないし、かといって100個中、2、3個ね、失敗したからって言って、じゃあもう全部白紙に戻すのか。今もう6000億近く金投資してるから、それを全部一遍、あの、捨てて、一からやるのかって言ったら、じゃあどっち取るんだっていうのは、すごい難しい政策的判断が必要で、それってのも小池さんとか、それこそ橋本さんとかが関わっていかないといけない。
なんか、再加重の問題がさ、うん、よくわからなくて、その、平米の100キロだったらものすごい少ないから全然ダメだと思うんだけど、なんかさ、すごいテレビとかのコメンテーターでさ、建築なんとか何たらかいの人が、こ
う
こうこうで、みたいな、こんな問題があって、みたいなことを指摘してる一方、ネットとかで見てるとさ、その人の言ってることおかしくないみたいな人もいるじゃんね。なんか、こう見てると何が正しいのかよくわからなくてさ。
まあね、その情報が正しいのかっていうのはあるとは思うけど、まあ、特に建築だとか、まあ、土木だとか、まあ、そういう技術的な分野になると、はっきり言ってわかんないじゃんね、一般の人からすりゃ。
なんか。
まあ場合によってはその、別に 何も気づかれずにそのままスルーされちゃうようなこともあるから、そういうところでまあ割とミスが起こりやすいっていうのは確かにあって、実際問題じゃあそういう全部の建物をさ、どんだけ乗るかっていうのはみんなが知ってさ、行動してるわけではないじゃんね。だから別にその、一応設計上、その700キロってなってても、別に1トンとかのしても、まあ 1.5 トンぐらいまでだったら別に、うんうん、なんだろう、すぐに床が抜けるようなものではないし、実際はね。うん。あと、まあ、ただ通り過ぎるだけの荷重を想定するのか、まあ、長期の積載荷重って言って、雪が乗って、何ヶ月かをかけて溶けてなくなるみたいな、そういう荷重として見るのかとか、まあそういう厳密な、もっともっと、いちいちなんか、何時間かけて計算しないと出ないようなことも、さらに深めると出てくるからさ、じゃあどこまでで打ち止めにして、やるんだっていうのは微妙なところで、多分まあそういうコメンテーターとかが言ってるのは、本来はこうあるべきだよねみたいなのは確かに正しいこと言ってるんだと思うけど、じゃあ今から何をね、そこを修正できるのかっていうのは本当にそれぞれ難しいと思うけどね。
その中の結論としては、もう一転すげえいいんじゃない
もうもうあれ作ってさ、もうあれを本じゃさ、何かに活用できるとかさ、代替が効く施設かって言ったら効かんじゃん、あんな特殊な建物なんでさ。
壊して別のもの建てるしかないよね。
うん。そんな税金のすげえ無駄遣いだもんさ。もうあそこ移転するしかないんだって。
仮に大阪都構想みたいな住民投票やったとし、やったら、みんなそう言うと思うけどな。
うん。もう移転するしかないと思う。
難しいね、そこはね。うん、まあ、ちなんだろう、どうとも言えんな、今。なんともちょっと俺は分かんない。なんか、どういう結果になるのか、さっぱり。
だから俺、都民だったらさ、朝霧寮行ってもらえばさ、そんな3600億、うん。そのお金が無駄になるから。で、さらにそいつをまた解体して、また新しく何か作るとなるとさ、そんな、さらちにして終わりってわけじゃないじゃん。まあ、いい時だと。こうなるとさ、またお金がかかってくじゃん。それが税金から出たなんてなるとさ、はってなるよ。
まあなるよね。うん。
で、そういうなんか今、出てる問題はなんかあれじゃないの、こううまく、丸めて移転するしかないんじゃないのか。
まあある程度グレーな、
ね。そう、ある程度グレーにしてね。うん。
それがよくある教訓の形だよね。
うん。うん、多分さ、そうじゃないとさ、俺、全部クリーンなんてさ、ないと思うじゃない、基本的に。なんで、まあまあでさ、やっていくしかさ、
マスオさんだったらまあまあですね、
そう
だ
ね、
マス
オさんだったら何も
まあ、まあ、言ってたから問題が今ここで出たんだけどね、うん、石原も、マスオも、まあまあで言ってて、まあまあ、今ここまで来てるっていう。
もともと問題出したのは小池さんなんでしょ、その、
発掘したのはね。
うん。だから別にまあまあで過ぎ去っとるやさ、
もう小池さんがもう行っちゃった。
行っちゃったもんね、こうなっちゃったんだよね。
都民ファースト。いや、情報開示がね。